皆さんこんにちは。しんちゃんラジオ第45回目始まりました。このラジオはギタリストの木村慎一郎が好きなこと、気になっていることについてゆるくお話しする番組となっております。はい、第45回目ということなんですけども、前回は倉敷に一人旅をした話をしまして、岡山県倉敷市から、香川県の方にちょっと行って、小豆島とかね、ちょっと一人でかなりブラブラした時のお話をつらつらとさせていただいたんですけども、前回も話したんですけど、本当ノープラン、全部思いつきで行ったような旅だったので、今現在普通に仕事とか戻ってきて、ある程度ね、正常期のとこの1ヶ月のね、月の予定が決まってて、ただ淡々とそれをこなしていくような毎日っていうね、今スケジュールがだいたい決まってるような生活を送ってるんで、改めてその一人旅行で3泊何も考えずに衝動的に過ごせたっていうのは改めて貴重だなと今思い返すと、感じることで、これからちょっと一人旅ハマっちゃいそうだなっていう感じで、次どこ行くかなってね、ちょっと楽しみにしてるんですけど、ちょっと関係ない話で、僕が今いろいろラジオを聞いてる中で好きなラジオでクリーピーナッツのオールナイトニッポンゼロという番組があって、結構オールナイトニッポンゼロ、特にゼロの枠って結構入れ替わりが激しいんで、この3月か4月になるタイミングで終わっちゃう番組って多いんですけど、今回クリーピーナッツは継続という感じになって、霜降り明星がオールナイトニッポンに上がったんですよね。で、三四郎がゼロに戻ってきて、で水溜りボンドが確か月末の土曜日とかになったのかな、月1レギュラーみたいな。でそこの枠にマジカルラブリーが入ってくるっていうね。マジカルラブリーのラジオは面白そうだななんていうふうに思いますけど、あと僕最近よく聞く空気階段のね、踊り場っていうラジオが TBS ラジオであって、今30分番組なんですけど1時間番組に変わるっていうね。確か後ろシティのラジオが終わるからその辺の枠になるのかな、どうなんだろう。あと最近僕はあれも好きで聞いてます。森田と東袋の、やべえ忘れちゃった、ただバカ騒ぎっていう番組なんですけど、さらば青春の光がただバカ騒ぎっていう番組、あれもね最近すごい好きで聞いてますね。ただバカって略されるんだけど、ただバカ最近僕の中でかなり熱い番組の一つになってます。はい、でこの時期ね、まだ多分改編いろいろ情報は出てくると思うんで、ラジオ界から目が離せないななんていうふうに思って、今日ちょろっとお話したんですけど、そんなトークは関係なく、今日のメインテーマというか僕がお話ししたかったのが、いつもちょっと何個かずつでシリーズ化させてもらっているビートルズについて今回は触れたいなと思っておりまして、ビートルズの3枚目のオリジナルアルバム A Hard Day's Night について今日はお話というか紹介したいと思います。こちらのアルバムが1964年7月にイギリスで発売されました。で、ビートルズの初めての主演作である映画 A Hard Day's Night のサントラ版です。映画のサントラですね。で、日本に来た時の、映画来た時の放題はビートルズがやってくるやーやーやーというね、なんともこう昭和を感じるというか古い日本の表現っていう感じがしますけど、今は A Hard Day's Night に変えられたみたいなんですけど、でビートルズとしては僕今まで 2枚紹介させてもらって、 Please Please Me と With the Beatles という2枚のアルバムについてお話したんですけど、この A Hard Day's Night という3枚目のアルバムはビートルズとして初めての全てビートルズが作ったオリジナルのアルバム。前までの2枚っていうのは何曲か半分ぐらいカバーがあったり、 R&B とかブルースとかそういうのカバーがあるっていうアルバムだったんですけど、この3枚目が初めてのフルオリジナルアルバムという感じです。だからそのどの曲、ビートルズっていうのはジョン・レノンとポール・マッカートニーの2人が特にたくさん曲を書いたんですけど、クレジットとしてはレノン・マッカートニーっていうクレジットって、その著作権的な誰が作ったんだっていう証明っていうのはレノン・マッカートニーっていう連名で作ってるんですけど、 このアルバムの全ての曲のクレジットはレノン・マッカートニーになってます。だんだん時代が進むとジョージの曲があったりリンゴの名前の曲があったりっていうのもあるんですけど、だから珍しいです、このアルバムは。実は全体を通してみても全部がオリジナルアルバムでありレノン・マッカートニー名義であるっていうのは結構ね、実は珍しい。でこの A Hard Day's Night っていうのは、まあハード、忙しいっていう意味なんですけどね、まあリンゴが、そのドラムのリンゴが忙しい撮影の中でちょっと、あ、忙しいな、ハードデイズナイトだなって言った言葉が、きっかけとなってタイトルになったと言われています。でさっき僕映画のサントラだっていう風にお話をしたんですけど、一般的なサントラックっていうのは、なんて言うんだろう、例えばオーケストラの音源があったりとか、劇中の何気ないシーンの普通の音楽、歌詞がない、本当いわゆる劇伴っていうんですけどの音楽が詰め込まれたもの、プラス例えばラッドウィンプスの歌が入ってるとか、そういうサントラっていうのが思い描かれると思うんですけど、このビートルズの映画っていうのはその映画の作中でビートルズの曲がすごい流れるんですよね。もう一瞬 PV の時間みたいな雰囲気になる、ヘルプって映画特にそうなんですけど、なるようになっているので、まあそのサントラといっても全てちゃんとビートルズの楽曲が入っているというアルバムになっています。でまあこのアルバムの特徴というかね、としては、まあ初期、ビートルズにとっては初期の作品なので、まあ、かなり疾走感のある感じの曲が多くて、まあ声も結構シャウトっぽかったりとか、もうまさにビートルズの昔のロックンロールっていう精神を感じられるアルバムだなと思います。で入っている有名な曲だと A Hard Day's Night、 Can't Buy Me Love というこの2曲は絶対ベスト版とか、チャート1位とかも取ってるからね、そういう集められたアルバムとかにも入っているような2曲なんですけど、まあ、どっちもこう歌が A メロビューのあってギターソロに入る前にシャウトをするんですよ、ジョンとポールと、まあ、ジョージもしてるかな。それがねもうシンプルにかっこいいです。そう、あ、もうビートルズのシャウトってうめえなっていうのをこの2曲では感じられると思います。僕はもう車の中でちっちゃい時、小学生、幼稚園ぐらいからかずっと聴いてたので、カセットあったんですけど、僕の車で聴いてたのはカセットでずっと聴いてたので、ここのシャウトの部分がすごい好きだったな、うわかっこいいっていうのを、そんな小学生今考えたらね、なかなかいないんじゃないかなとも思うけど、もうちっちゃい時からこの2曲はすごく鮮明に覚えてるっていう感じです。まあその2曲も僕は当然大好きだし、他に僕の好きな曲だと And I Love Her という曲があって、これはバラードで、ポールが今ね、最近になってというか来日、こう年を重ねてからも来日してライブをするときはビートルズの曲を半分以上やってくれるんですけど、この曲はだいぶ演出としてもしっとりした感じで、いわゆるガットギターっていう、僕がやってるクラシックギターっていうのも曲中ですごく効果的に使われてるんで、そのあたりも僕はこの And I Love Her という曲は大好きだし、あと Anytime At All という、まあジョンがメインボーカルで、かなりジョンのしゃがれた感じの、僕はジョン派なんで、そのジョンのちょっとしゃがれた感じのドスの聞いた声っていうのがすごいかっこいい曲があります。だもしねアルバム全体を聴くのがちょっとっていう人は、この辺 A Hard Day's Night、 Can't Buy Me Love、 And I Love Her、 Anytime At All、 この辺聴いてみると楽しいんじゃないかななんていうふうに思いますけど、やっぱりふとこう今サブスクで聴く人、まあ、YouTube で聴く人多いと思うんで、僕なんか結構TSUTAYAでバイトしてたこともあって、アルバムを借りる、アルバム全体で聴くってことは未だに好きなんで、あのサブスクでもアルバムで一から聴こうとはするんですけど、こう何か一曲ポンとおすすめするのも今サブスクがあるとすごい楽だななんていうふうに思いますね。こうやってそのアルバムから4曲聴こうと思ってわざわざアルバム借りないといけないってなると、ポッドキャスト聴いてる人も煩わしいと思うんですけど、ぜひぜひ今の4曲聴いていただけるとこのアルバムの魅力は伝わるんじゃないかななんていうふうに思います。 でまあもうねずっと僕の好きな曲とか僕の感想になってるんですけど、この全体を通して僕がなんとなく思うことは、まあこう 1,2 作目ももちろんそうなんですけど、どんどんこうジョンとポールのハモリ、まあジョージも含めか、このボーカルのその音の取り方とか、こう和声、うん、そう、そのハモリ方っていうのがね、どんどんこう面白くなっていく感じがありますね。その前2作はカバーもあるから、どっかメロディーは自分たちのものじゃない感じもあったかなとは思うんです。それはそれでいいんだけど、この曲からより自由にこう音程を取ったりして、なんか2人でがメインでいることの凄さっていうのを改めて感じれるアルバムだったななんていうふうに思います。あともう何回も言ってるけど、全部がこうビートルズのオリジナルの楽曲なので、僕結構ビートルズの曲で好きなのが、こう何気ないイントロだったり、こう歌ってる後ろのバックのギターのフレーズだったり、まあジョージの、そこは仕事、ジョージ・ハリスンの仕事だと思うんですけど、それがかっこいいみたいなことがよくあるんですよね。でカバーだと多分オリジナルの曲をちょっとは尊重してると思うんで、自由度が割とこう低いんだろうなと思うんだけど、やっぱりこういう自分たちのオリジナルの曲で存分に力を発揮してるジョージとそのボーカルたち、まあ、当然リンゴも、リンゴの曲はないんですこのアルバムは。実はリンゴのメインボーカルの曲は唯一ないアルバムだというだよな確か、うんってなってるんですけど、ただもうそれぞれの良さっていうのが非常に際立ってるアルバムだななんて改めて思います。そう、結局まあアルバムの紹介この辺になるんですけど、倉敷から帰ってる間ちょっとねずっと新幹線暇なんで YouTube いろいろ見てたら、ミノミュージックってね、いろんな洋楽、まあ邦楽もやるけど、アルバムだったりアーティストだったりを紹介してる YouTube チャンネルがあって、すごく話もうまくて音楽も詳しくて大好きでよく見てるんですけど、ちょうどリンゴスターの魅力についてみたいな、ドラムのねやってて、僕もまあもう何度もこのポッドキャストでお話してますけど、世界一のボーカリストは誰だっていう、ギタリストは誰だ、ベーシストは誰だっていう難しいんですよ。ジョン・レノンも大好きだけど、じゃあ上手さで言うとフレディ・マーキュリーの方が上手いんじゃないかとか、いろんなねこう玉置浩二の方が上手いんじゃないかみたいな、もういろんなこう上手い人ってもう好みなんであると思うんですけど、間違いなく一番上手いし好きだと言えるのはリンゴスターのドラムなんですよね、僕の中で。もうそれ以外はいないなと思える、唯一無二のドラムだなと感じていて、そう、そういったちょっと今これアルバムとは別の話ですけど、ミノミュージックの、あでもあれ結構ちょっとマニアックだったけど、うん、すごく僕はいい動画だななんていうふうに思いましたけど、うん、まあそんな感じですね。まあこうダラダラこのアルバムについて喋ってもしょうがないんで、あハードデイズナイト、とっても僕としてはね病みつきになるアルバムっていう感じがします。そのジョージのギターのうまさだったり、全員がやっと一つになって仲はいいんだけど、この時はオリジナルの曲で勝負してる感じとかね、そういう目線で見てみるとさらに面白いんじゃないかなと思うので、ぜひぜひ聴いていただけると僕も嬉しいです。はい、じゃあ今日はそんな感じで、このしんちゃんラジオ SNS が Twitter と Instagram やっておりますので、ぜひフォローお願いします。毎週火曜日の19時にこちらのポッドキャスト配信してますので、ご視聴お願いします。あと、メッセージが送れるようになっていますので、質問ご意見、やっぱり総合でも何でも構いませんので、ツイッターのリプなんかでもお受けできますので、ぜひいただけると嬉しいです。あーもう僕いつも鼻声、割と鼻声なんですけど、今日花粉ですね、花粉で鼻っぽいわ、まあ本当にひどい時ありましたけど、はい、すいません、そんな感じです。じゃあ今日はここまで、さよなら。